Broadcasting program. Internet radio.
JF4XM podcast.
JF4XM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、9月26日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日はなんか蒸し暑い一日でしたね。
うん、
気温がある程度上がってたし、なんか中途半端に雨が降ってたし、なんかジメジメしたような感じでしたけどね、うん、
こっちは5時前にザーッと降ったけどね。
おお、こっちはね5時、僕は仕事終わった時には降っとったわ。だけど車に乗るときにはもう止んでましたけどね、
うん、
同じような時間帯にちょびっとザーッとなんかバケツひっくり返すような雨が降ってましたけどね、
うん
うん。台風17号ちゃんですけども、今夜から明日の午前中にかけて先島諸島が暴風域になるってことらしいですよ。沖縄の辺だね。
沖縄は今日地震があったんだよね。
そう、沖縄、北海道のとこでも地震があったよね。
知らない。
沖縄が午後2時20分だったかな。で、それの7分前、
うん、
震度4、浦賀沖だから北海道の、あの下の出っ張ったところの沖だね。あそこのところが震源で、東北と北海道が震度4でしたね。
それは知らんかったけど、
うん、いや2回続けてね、あの揺れくるが来たんでね、沖縄の地震は震度5弱、うん、沖縄選ぶ島かな、これ震度5弱はね。
なんかちょうど銀行に行っとって、
うん、
テレビからあの緊急地震速報流れるけ、結構なんか店内がザワザワしてた。
おお、
ね、
震度5弱はちょっとでかいよな。
うん、
沖縄もあの 上の方は結構揺れたみたいですけどね、震度3で。
え、
沖縄本島はね、
奄美地方が大きかったんでしょ。
そうだね。沖永良部島、千奈町かな、千奈町かなが震度5弱を観測してますね。で、その台風さんですけども、まあ 日本へのどうも上陸はなさそうで、台湾を突っ切って中国の方行きそうですね今回は、
うん、
ただまあ沖縄はあの暴風域の中にはちょっと入る感じですね。まあ上陸がないんでちょっとホッとはしてますけども、台湾は前回もなんかだいぶ被害出てるよな、
14号の時だよね。
うん、今回また台湾をど真ん中をなんか横切るような感じですよ今んとこの予報ではね。17日明日の午後3時頃には台湾のど真ん中にいる予定になってますけどね。勢力もこれまた強いんでしょ、
940
うんだね。台湾を抜けると勢力また落とすみたいですけどね、まあ、これ中国の大陸に上がるから勢力が落ちていくんだな多分。ピークは940ヘクトパスカルぐらいになる予定ですね、うん、ということでまあ前線とかもまたいたずらして雨降らすのかな。今回はまあ本土の方は直接台風の影響での雨風はないと思いますけどね、沖縄の方はちょっと気をつけていただきたいですね。はい、それでは今日の出雲弁行ってみたいと思いますよ。今日の出雲弁はくよしです。私がよく使いますけどね、くよし、
よく聞きます
野焼きかな、これ解説のところにはチリやゴミを集めて焼くことって書いてあるんですけどね。で使用例としては田んぼでくよしすって使います。田んぼでゴミを集めて焼くよってことみたいですけどね。
結構出雲に行くとよく 見かけますよね。
うん、あでもゴーツの方は焼かない、
結構うるさいけんね。
ああまあね、ここ何年か前から本当はしちゃダメみたいなんですけどね、
うん、
まあこっちの方の消防さんも見て見ぬふりでしょうけども。くよしって言わずになんていうゴーツは
知らない。
鳥取は
知らない。
の焼き、
ただ燃やしとる
燃やしとるか。はい、ということで今日の出雲弁はくよし、ま、の焼きという意味ですねを紹介しました。それでは本編いきたいと思います。
はい、
それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まず最初は宇宙ネタからいきたいと思いますが、こちらは AFP、 AFP って通信社だよな確かの、記事ですけども、 NASA 木星の衛星エウロパ驚くべき発表を予告という記事が上がってました。これは9月24日の AFP の配信ですけども、 アメリカ航空宇宙局 NASA はハッブル宇宙望遠鏡が捉えた木星の衛星エウロパの画像に基づき26日に驚くべき発表を行うと明らかにしましたということですね。エウロパは氷で覆われた表面の下に海があるのではないかと多くの専門家が考えており、そこに何らかの生命が存在する可能性さえあると。 NASA はエウロパについてこれまで地殻の下に生命にとって好条件となり得る液体水の海が存在することを示す有力な証拠があると発表しているということですね。でこれNASA の記者会見ですけども、日本時間の27日午前3時から、記者会見が行われるということで、まあ、明日の配信の時にはこの内容を紹介できるのかなと思いますけどね、
うん、
まさか宇宙人が歩いてるのが見えたなんて言わないよねこれハッブルで見てるからどれぐらいの大きさで見えるんだろうね。ということで、まあ、詳細は明日の配信の中でまた紹介できると思います。はい、それではここからは空海ポケモンニュースですが、ポケモン GO、 あ、ギズモードジャパンさんの方にあった記事です。ポケモン GO、 ポケモンを捕まえた場所を表示可能に、でもこれじゃない感が…という記事が上がってましたけども、スキちゃんこれポケモン GO はバージョンアップしました？
したのかな、なんか、
うん、
なんかバージョンアップせーって出とったね、あの画面開いたら
アプリの中でね。あのポケモン GO を捕まえた場所を表示できますよっていうバージョンアップが来ますよっていうのは空海で紹介しましたよね、
うん、
でまあそれがリリースされたんですけども、ただなんかちょっと残念なバージョンアップって感じですね。捕まえたポケモンの表示を下までずっとスクロールしていくと、どこで捕まえたか出てるんですが、私の場合はほとんどが日本、島根県、出雲市、
うん、
そして捕まえた日、これが表示されるだけなんですよ。ちょっとこれは残念って感じだよね。
ん？地図上に表示じゃなくて？
地図も何も出ません。
そうなんだ。
うん、だから出雲で捕まえたっていうことだけは分かるんだけどね。
じゃあ全ほとんど全部じゃない？
そういう、そうほとんど全部、まああの強地で捕まえたのもいますけどね。
あ、今まで捕まえたやつも出て
る？あ、過去の分も出ます。
え、そうなんだ。
うん、
うん、
でこれあのポケモン GO がリリースされる前にベータテストっていうのがあったよね。で僕はベータテスト申し込んだけど結局何の音沙汰もなかって、岩成くんがベータテストやってたって言ってたかな、確か。で、この時はね、なんか地図で表示されてたらしいんですよ。捕まえた場所を。
うん、
ただその機能は、つかなかったということみたいですね。うん。ただですね、Android 向けの、Google マップアプリ、これがどうもバージョンアップが来てるらしいんですけどもね、ここの中に、興味深いバージョンアップ内容というのがね、あるんですよ。最新情報、タイムラインにアクティビティタイプとして、ポケモンゲットを追加して、ポケモンを捕まえた時間と場所を記録できるようになりましたっていうね、記述があるらしいんですよ。 Android 用の Google マップ、 iPhone 用のにはこれ来てないんですけどね、バージョンアップが。
私日本しか出んやついっぱいあるけど、なんで？
あ、こんな古いのは日本だけ？何の表示が
8月のとかは、
あ、 僕ちょっと古いの見たけど出雲市で出たような気がしたけど違うのかい。
8月終わりの方は出てるけど8月に、うん、3日とかは、
で、いや日本しか出ないんだ。
いやでも松江って出たよ8月7月30日でも松江市って出てるのもあるけど、
うん、
8月に9月22日でも日本しか出てないやつがあるけど、
それはもしかしたら卵から生まれたとか。
卵から生まれたのか何が卵から生まれたのか、
もう分からんやな、
うん、
僕は見た、あの全部見たわけじゃないけど 2,3 個見た限りでは出雲市って出たから、以前捕まえた分も出雲市って出るんだなとは思って見てたけどな。
あ、卵から変えたやつも出雲市って出てるやつがあるっけ。違うと思うよ。
そうなんだ。
うん、9月25日でも日本しか出てないやつがあるよ。
それは何？
ボニータ。
その違いがちょっと分かりませんけどね。ということで、まあバージョンアップは来たけどもあんまり嬉しいバージョンアップではなかったなってことですね。
あのこの間土曜日に捕まえたベロリンガっておるじゃん。
ああ、
あれ日本って出てる。
あ、そうなんだ。
ちょっと見てみて。一緒に捕まえたんでしょ。
ああ、今あのスカイプを使ってるんで。
あ、そっか。
うん、今ちょっと、あ、待てよ、 iPad の方で見れるわけか。ちょっと待ってね、iPad の方を立ち上げてみましょうか。ちょっと待ってね、立ち上がるのに時間がかかりますけど。よいしょ、ベロリンガ、ベロリンガ、捕まえた日付、ベロリンガ、あ、本当だ、日本としか出てないな。なんだろうこの違いは。
ボーツで捕まえたけど、ボーツの場所によっては日本しか表示がされん場所があるのかもしれない。分からん。
そういうことなのかな。
分からんけど。
このベロリンがなんか首振ってベロをベロンベロンするな。ちょっと分かんないですね。ご存知の方がいたら教えてください。はい、それではここから IT ネタいきたいと思います。まず気になる気になるさんの方にあった記事です。 MacBook Pro 13インチ15インチと MacBook Air 13インチの新モデル、すでに生産中で間もなく正式発表かという記事が上がってました。この MacBook Pro シリーズと MacBook Air の13インチ、生産は、2016年の第2四半期4月から6月に開始されていて、9月下旬から10月に正式に発表されるようだということだそうですよ。9月下旬から10月上旬、もしかしたら10月入ったぐらいに発表会があるのかもしれませんね。それか発表会なしで静かにリリースされるのか。でも発表会があっても良さげな気はするけどね。
これだけのために、
MacBook、 MacBook だけだからな。他になんか一緒に発表できるものがありゃいいけどね。MacOS も新しくなっちゃったからね、それに合わせればよかったような気がするけど、生産が間に合わなかったってことなのかな。
じゃないの。
はい、ということで、新しい MacBook シリーズ買う予定の方はちょっとしばらく待った方がいいかもしれませんね。はい、 それでは次のニュースですけども、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。新しいじゃない、新アップル札幌は札幌富国生命、これなんて読めばいいんだろう、
星山ビルじゃない、
星山ビルにオープン、はてなという記事が上がってますね。今年の2月26日に、入ってたビルの取り壊しで、まあ、一時閉店しているアップルストア札幌、うん、これの移転先として地元のアップルユーザーの間では北三条通り西3というところに建設中の地上13階地下1階高さ59メートルのオフィスビル札幌富国生命越山ビル、ちょっと読み方が違うかもしれませんけどね、この1階と2階にオープンするのではないかという噂が流れているそうですよ。地下鉄札幌駅の出口3から直結したビルとなるようで、北海道庁旧本庁舎、通称赤レンガ庁舎のそばでもあり、立地条件としては好物件ですということはそうですね。
これビルが今こう完成するってこと？
今もうほとんど外観は出来上がってんだよね、これ建物自体は
工事中なんだ。
うん、工事中みたいですね。まあここが入るんじゃないかということのようですね。でちなみに以前アップルストア札幌が入ってたビルですけども、ここまだ取り壊しになってないらしいですね。まあアップルストアはもうすでに撤退をしてるんですけども、このビル4階に今アデランス札幌さんが入ったままらしいんですよ。でこれが出ないと、うん、取り壊しにならないみたいですけどね。
札幌駅から結構近
い、うん、みたいですよ。札幌駅の出口からもう直結みたいな感じなんでね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。 iPhone7 シリーズ予約したユーザーの3人に1人がジェットブラックを選択かという記事が上がってました。来ないはずだわ、そんなに偏ってたら iPhone7、7 Plus の出荷台数や予約状況に関する、まあ、調査レポートを KGI 証券が出してるんですけども、全世界で予約された iPhone7、7 Plus のうち新カラーのジェットブラックモデルが 30-35% を占めていたことが分かりましたと。また中国で7+を予約したユーザーのうち 45%-50% がジェットブラックを予約したそうですと。ストレージ容量別では 128GB モデルが一番人気のようですということですね。ほとんどジェットブラックにしとけばよかったんじゃないかな、アップル的には
そういうわけにもいかんでしょ。
いかんかね。でまあ、ジェットブラックモデルの品不足の原因としては、まあ、低い製品ぶどまりが影響していると、そのぶどまり率が 60-70% と言われており、3台に1台が品質規格をクリアできずに出荷されない状況となっていますと。だから100個作っても製品として出せるのがまあ良くて70個、30個は品質的に落とされるみたいですね。
結局色がちゃんと塗れてないとか、そんなのと
かね。色が塗れてないっていうか、これまあ、研磨加工してツヤツヤにするみたいでな、 硬い砥石じゃなくて細かい粒子の中をこうなんていうんだろう、製品を粉の中でジャジャジャジャこすって研磨するような感じだと思うんですけどね。
もったいないね。
多
少出来が悪くてもいい人は安くで食べたらいいのね。
B 級品みたいな感じで。さすがアップルはそれせんだね。
もったいないね。なんかそういうのがいっぱい出るとコストが上がるじゃんね。ど
んどん。ただまあもしそうで跳ねた分に関してはもう一遍色塗り直してもう一遍塗装だ、塗装じゃないや研磨し直すとかっていうやり方をするのかな。捨てちゃったりはしないだろうな多分。
まあやり直すことで人件費もかかるだろうしな。どうやってやったのか知らんけど。
まあねまあただそれを見越したお値段なのかもしれないけどね。
ジェットブラックだけ高い。
いやいやいや一緒一緒。
ジェットブラックだけ高くすればいいんだよね。ぶどまり悪いんだったらな。
そうだね。
そしたら注文する人もう少し減ったかもしれない。
案外次回からそういうことになるのかもしれないけどね。
今まで色で値段違うとかないよね。
色での値段の違いはないね。確かに。
なんかアマゾンとか見とったら。同じ商品でも色によって値段違っとったりとかよく見るけさ。
ああ確かにあるな。
ああいうふうにすればいいのにな。
はい、それでは次のニュースですけども、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル不具合の修正および機能を改善する iOS10.0.2 ソフトウェアアップデートを配布開始という記事が上がってました。スキちゃんは今バージョンは 10.0.2 に上げた？
上げました。
おお、今回早かったね。
昨日しました。
こちらのバージョン iPhone または iPad の問題を修正改善していますということでね。改善内容としてはヘッドフォンのオーディオコントロールが一時的にうまく動かない問題に対応、それから iCloud フォトライブラリーをオンにしたとき写真が終了してしまう問題を修正、あとはいくつかのアプリ機能拡張を妨げる問題を修正ということでね。今回容量そんなに大きくなかったよね。これスクリーンショットでは 56.1 メガヘル、1メガバイトって書いてあるんで、結構ダウンロードはサクサクいけましたね。これ
ダウンロードは勝手にしとったけど、インストールがちょっとなんか、もたもたしとったっていうか、なんか、画面が真っ暗になったり、一回なんか最初の画面がパッと出てきてまたリンゴのマークになったり、なんか大丈夫かいなと思いながら見とったけどね。
10.0.1 の時にバッテリーの持ちが悪くなったってスキちゃん言ってたけど、これ2に変わって改善された感じあります？
いやまだわかんないです。
まだそこまで見えてないね。はい、ということで、iOS お使いの方は早めにバージョンアップをしておきましょうね。はい、それでは次のニュースはこちら新ネットジャパンにあった記事です。iFixit iPhone 7が防水になったから水槽に入れてみた、水中充電にもチャレンジという記事が上がってました。新製品バラすので有名な iFixit さんですけども、iPhone 7 Plus、防水機能がついたということでね、水に入れてみましたよっていう動画を公開してます。今回の iPhone 7シリーズですけども、防滑性能、耐水性能、防塵性能っていうのがついたということで、具体的には IEC 規格60529に基づく IP67 等級に適合という、なんか難しい基準ですけども要は水深1メートルに30分入れても大丈夫だよという規格らしいですね。で、 iFixit さんはどういう実験をしたかというと、水深1フィート約30センチの水槽に沈めるという実験だそうですね。で、iPhone のタイマーを動かして、まあ、時間を測るというやり方だったようですけどもね。で、結局これまあビデオを見てもらえばいいんですけども、30分25秒。この間水の中入れた、あ、ん ?30 分25秒違う違う違う違う違う。あ、タイマーを動かしてから、そのタイマーが30分25秒の時点で水槽に入れたと。で、ビデオの中では7時間59分45秒過ぎまで、まあ、動かしている。動いてたということですね。で、その後、今度は充電もしてみたということはそうですね。まあ、とりあえずライトニングのコネクタのとこは水気を飛ばして、ライトニングコネクタをつけて、で、今度はライトニングつけたまんま水中に沈めたみたいですね。これ7時間20分50秒のとこで iPhone の下の部分だけを水面から出して水を吹き飛ばしてからライトニングケーブルを挿したと。そして再度 iPhone7 を水につけましたと。でも結果から言うと水につけても充電は続けていたということらしいですけどね。ただ、アップル側は iPhone が濡れている場合は充電しないでくださいというふうにね、言ってるんですけどね。しちゃいけないよってことをする iFixit さんですけども。
うん、本当に防水ってことだよね。
まあね。で、これ結構2日 ?3 日ぐらい沈めてたのかな?それでも問題なく動いてるということらしいですよ。ただこれを見て皆さん真似をしないようにお風呂の中につけたりしないようにってことですね。はい、それではここで月ちゃんがニュースを1個拾ってきてくれてますんで iPhone 絡みのニュースを1つ紹介してください。
はい、iPhone マニアさんっていうところの記事だと思うんですけど、
うん、
iPhone 7 7 Plus、新色クリスマスレッドを11月に展開する計画があったっていう記事なんですけれども、どうもですね、まあ、今5色で展開したのかな、
うん、
でなんですけれども、実はこの今出ている以外にもクリスマスレッドが登場する計画があったことが判明したそうですけれども、もともとはクリスマス前の11月に赤い iPhone7 を登場させる計画があったそうなんですが、
うん、
で、まあ、内部ではクリスマスレッドというコードネームで親しまれていたそうなんですが、今週になって突然ティム・クックさんが反対したとのこと。
ほう。
です。
なぜ辞めちゃったのかはわからないのか。
はわからないですが。謎なんだそうです。なぜクックさんが反対したのかは。っていう話。まあ、この今回のクリスマスレッド、まあ、赤いスマートフォンなんですけど、
うん、
まあ、中国では赤色が縁起の良い色として好まれるので、うん、まあ、中国市場を視野に入れてのことだったんじゃないかっていうところなんですけれどもね、
うん
うん、まあ、ちょっと結局反対されて出なくなったっていうところで、中国のネットではクック氏はバカじゃなかった、iPhone 8のために取っておいたんだと、まあ、いろいろ言われてるそうです。
赤い iPhone、まあ、クリスマスレッドっていうぐらいだから真っ赤だったんだろうな。
なんかあるアップルさんで赤といえばプロダクトレッドっていう名前がね、うん、よく聞きますけど、クリスマスレッドってどんな色なんだろうってちょっと。
そうだね、プロダクトレッドとはまた違う色なんだろうな。
ですよね、
うん、
そういう話があったので
ちょっと残念ですね見てみたかった気もしますけども、
まあ、ちょっとそういう現職ってあの iPhone では本当 5C ぐらいでしたよね。
そうだね、
うん、
はい。それでは次のニュースですけども、こちら新ネットジャパンにあった記事です。 AirPods よりクールな Bluetooth イヤホンサウンドという商品が、これはですね、あのキックスターターだったかな、で現在、あすいません、インディーゴーゴーで資金を集めてる製品らしいんですけどね。 AirPods はあのイヤーポッズと同じような形状で、まあ耳に穴に合わない、まあスキちゃんも大きさが合わなくてポロリと落ちるっていうじゃないですか、
うん、
じゃあこうしてやれということで、耳タブ全部をねなんか覆うような Bluetooth イヤホンだそうですよ。
なんか耳がぶれそうだ
うーん、ただこれだと落ちないような気がしない
宇宙人の耳みたい
な。これとんがらしてバルカン星人仕様にすればいないない
やでもこれって、
うん、
男の人が何も思わんかもしれないけど、女の人が見たら、あの髪染めるときに美容院でこの耳にするあれみたい、ビニールの。
そうだね、うん、確かに
まあ、ケチばっかつけてすみません、ね、
でこれイヤーポーズと一緒で、耳から外すと音楽再生が、まあ、ポーズ状態になると、耳にかけると再生を自動的に再開する機能とかね、それから左右のユニットを一つにまとめると自動的に省電力モードへ入った後電源が切れたり、逆にユニットを左右に分けると電源が入り、以前接続していたデバイスと自動的に Bluetooth 接続しますよとかという機能はついてるみたいですね、うん、であとね、サウンドユーザー同士音楽共有機能があるらしいですね。
それもいいね。
専用アプリで共有機能を起動すると、通信可能範囲内のこのサウンドというデバイスをつけてるユーザー全員同じ曲が聴けるようになるそうですよ。
うーん、
で、これインディーゴーゴーで15万ドルを目標に集めてるんですけども、キャンペーンまだ1ヶ月残ってるんですが、すでに目標額は上回ってて27万2000ドル集めてるということで、まあ製品化はほぼ確定みたいですね。これ今の時点でインディーゴーゴーさん行ってみると27万2967ドルになってるね。で製品のお値段が現在2万ドルで買える、あごめんなさい、2万ドル、200ドルで買える、2万円、
2万ちょっと、
うん、AirPods よりもちょっと高いですけども、これ 50% オフって書いてあるんで、多分製品として売るときには400ドルで売るつもりなのかな。
4万円。
あでも400ドルのとこにも 50% オフって書いてあるな、これどういうことだろう。英語が読めないよまあ、もっと安い170ドルっていうのもあったみたいですけど、これはもうすでに 売り切れてますんで、今一番お安く手に入れるためには200ドルってことみたいですね。
どうですか、
スキちゃんも言ってたけど、これなんか蒸れそうな気がするよな。
ちょっと抵抗があ
るな、耳自体が。
ちょっと見た感じ、
女性はこれ髪の毛で隠そうと思えば隠せるよな。
女の人は、そうだね。
今ここで紹介してる映像は、その髪の外側へ出してる感じにつけてるけど、
これ 50% オフはやっぱりそうだね。
やっぱ400ドルで売ろうとしてるのかな。
400ドルだね元。
うんうん、ただその下にこのインディーゴ5の400ドルプランってとこにも 50% オフって書いてあるよな。これ200ドルがあって170ドルがもう選択できない状態、その下に400ドルっていうのがあるじゃない、
うん、
ここにも 50% オフって書いてあるよねこれ、
うん、
あ、2つでってことか、2セットもらえるってことかな、これ400ドル払うと。
え、
2セットあるってことじゃないこれ。
だけ耳が2つあるけじゃない、
あ、いやいや左右で1セットだからね。だからその音楽共有機能を使おうと思ったら2セットいるじゃない、
カップルって書いてある、
うん、そういうことだね。
うん、でもこれは買えないでしょ今、フィーチャードってなってるのが一番上だけ。
400ドルはいや選択できますよ、400ドルタップすると支払い画面が出るから。
よくわからない。
さあ果たしてこれ400ドルの時に売れるかどうかだよな。はい、それでは次のニュースですけども、こちらシーネットジャパンにあった記事です。ツイッターに身売り交渉の報道、 Google やセールスフォースなどが買収先候補かということで、ツイッターがどうも身売りする、身売りの動きを出してるらしいですよ。CNBC はアメリカ時間9月23日、複数の情報筋の話として、ツイッターが複数の企業と交渉中で、近く正式に買収提案を受け入れる可能性があると報じたということですね。ツイッター、身売りするのね。
うん、
ツイッターの儲けってどこで出てんだろうね。
広告？
でもツイッターってそんな広告出してたっけ？
知
る。あまり見ないでしょう。
企業が使うのにお金を取るとか。
ああ、公式アカウントとして認証するのにお金取るのかな。CM みたいなのそんなに流れないよね、タイムライン上に。基本的に。あんまし広告収入というのを。
ツイッターの収益は。
うん。
やっぱりほとんどが広告って書いてあるよ。
広告なんだ、うん、
タイムラインに混じって広告が表示されています。
あんましそれを見た記憶はないな。
ツイッター自体を見てないけどでしょ。だってフェイスブックもそうじゃん、最近自分のタイムラインに広告出てくるじゃん。
あ、フェイスブックは出てるのは分かるんだけど、ツイッターでその広告が流れてるのはあんまし見ないなと思って。 まあ、Facebook みたいに広告収入があるわけじゃないってことなんだろうな、多分。
あの、
うん。
何々によるプロモーションって書いてあって、それをクリックすると広告になるらしい。
あ、
クリックするんかな、なんかあの、企業さん、例えば企業さんがなんかツイッターでツイートするところに、なんか黄色い矢印があって、うん、どこどこによるプロモーションって書いてある。
おお。だからそこを見に行かないとダメってことだよね。勝手に表示されるわけじゃなくて。まあ使ってる我々にとっては良心的だなって気はしますけども、それで経営が成り立たないっていうのもちょっとやばい話ではあるよな。一体どこへ身売りをするんでしょうかって感じだね。
うん、
はい、それでは次のニュースですけども、こちらも新ネットジャパンにあった記事です。ヤフー週休3日制の導入を検討、新幹線や自転車通勤が可能になる新制度ということそうですよ。ヤフーは働き方に関する新しい社内制度として週休3日制の導入を検討していると発表しました。ヤフー広報担当者によると、明確な日時などは決まっていないものの、従業員5830人を対象に数年以内に実現を目指していますということですね。あと10月1日からは新幹線通勤を解禁、在来線など通常の交通機関において片道2時間以上の通勤時間を要する場合に適用しますということはそうですね。新白河や静岡、越後湯沢など遠方からの通勤なども想定しているということだそうですよ。あとオフィスまで10キロ圏内であれば自転車も通勤手段として利用可能とする予定だそうですね。これ駐輪場をまあ用意しますということらしいですね。その他自宅やカフェなど社外で働くことができるテレワーク制度、どこでもオフィスを月2回から月5回に拡大しますと。そんな会社に入ってみたい。
うん、
あ、うん、
いいね、いや魅力だよね。
うん、あとこれちょっとびっくりしたんですが、ヤフーさんは副業を許可してるそうですね。
本当だ。
まあ、あの申請は必要みたいですけどね。会社の信頼を損なうような業務や競合での勤務を除くというねのはあるんですけどもね、副業も許可していますと。うちの会社田んぼ作ってる人がいるけど、あれも副業と言えるのかね。
兼業農家、
兼業、あれは兼業か。
自分家でやってるし問題ないでしょ、兼業農家って昔から。
うん、まあ昔からあるけど、あれは副業とは言わないんだな。
言わないじゃない。
そうか。いや、この時期になると結構稲刈りとかで休む人多いですからね。
うん、
はい、それでは次のニュースですが、こちらは AV ウォッチにあった記事ですね。インプレスさんです。ラジコがタイムフリー視聴対応、1週間限定で後から番組が聴ける新機能という記事が上がってました。ラジコと日本民間放送連盟ラジオ委員会は、 10月11日の正午頃からラジコ .jp にタイムフリー視聴機能を追加しますと。過去1週間に限りいつでも後から番組の視聴を可能にします。実証実験と位置づけられ、無料で利用が可能ですと。この機能を活用した新たな視聴文化、聴取文化、シェアラジオも推進。宇多田ヒカルを起用した特別番組も全国のラジオ局で放送しますと。まあ、あの以前からラジコさん、あのタイムシフトで聞くことができるようにするっていう話はあったんですけども、これが10月の11日の正午から、まあ、あの試験ということでサービスを体感できますよということですね。でこれ無料と書いてあるんですが、実証実験なので正式なサービスに入るときにはもしかしたらこれ有料になるのかもしれないですね。あ、そっか、うん、そうだよな。で、これですね、1番組ごとに3時間の視聴可能時間という制限は設けるということは、そうですね、一つの番組を選んで再生した瞬間から3時間が経過するまでの間視聴できますと。例えば12時に再生ボタンを押すと、その番組は15時まで聞くことができますと。視聴可能時間内であれば早送りや巻き戻し、一時停止なども行えますということだそうですね。これは便利な機能ですよね。聞き逃した番組を、まあ、1週間以内ですけども聞くことができると、
うん、
いうことはそうですよ。
でもこれ無料で利用可能なのは実証実験とかは書いてないの？
多分、いや、これ頭のとこに実証実験と位置づけられて無料で利用可能です。だから正式サービスに入った時に有料になりそうな気がしなくもないんだけどな。
そっか、
もしかしたらまあ無料で行くのかもしれないし、あのラジコプレミアムの会員はもしかしたら無料で正式サービスの時に使えるようになるかもしれないしね、
うん、
そのとこはちょっと分かりませんけどもね。はい、それでは次のニュースです。こちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。 Adobe iPhone 7 Plus の EyeSight Duo カメラ切り替えに対応したアプリ Adobe Lightroom Mobile バージョン 2.5.1 をリリースという記事が載ってました。iPhone 7 に最適化され、 iPhone 7 Plus の EyeSight Duo カメラの、カメラ切り替えにも対応していますということですね。まあ、バージョンアップで対応させましたということはそうです。お使いの方はバージョンアップをしておきましょう。はい、それでは次のニュースはこちら、キナーキナーさんの方にあった記事です。iPhone の角だけを保護してくれるケース、ラディウスケースの iPhone 7、7 Plus 対応モデルが登場という記事が上がってました。角だけを保護するケースっていうのが、これもともとあったんですね。iPhone 5、5S の頃から発売されている商品らしいですけどもね。角の部分をアルミ製の最低限のパーツで保護することができるケースですと。これだと、ジェットブラック買ってもジェットブラックだよって主張できるよね。
これ、
うん、
何、背面がクロスになってるけど、
うん、このクロスの先っぽに角角がついてるわけよ。
置いた時にカタカタするのかな。
まあ、パタパタはしないじゃないかな、わかんないどうなんでしょうね、そこのとこが。あ、なんか置いた時になんか、うん、でもこの クロスになった先端部分がちょびっと持ち上がる、同じ高さになってればそんなパタパタはしないんじゃないかなって気はするけどね。
でも試してみる。見た目は変じゃないもんね。すごいなんか、カメラのあるところまたちょっとなんか
保護してる感じだよな。
カメラごと保護してるんだな。
やっぱりあの6も一緒だけど、6プラスも一緒だけど、カメラの部分ちょっと出っ張ってるんでね、7も、そこのとこをまあ保護する形になってるんでしょうね。で色がシルバーブラック、もう一つこれなんだ、ハテナって書いてあるな、ナチュラルの3色が用意されていて、価格が$99.99、約1万円で、日本はどうも代理店がないみたいなんですが、日本へも送ってくれるそうです。$13.95、送料が約1400円かかると。
1万円、
1万円ずつ。そうですよ、
私1400円の方だけ目に入ってるけ安いじゃんと思って。
あ、これ送料です。
そう、
これちょっと実物が見れるといいけどな。日本で代理店がないからそういうわけにいかないよな。
もうアマゾンとかに出てきたら送料がいらんくなるけど。
そうだね、
1万円、
1万円ちょっと高いな、ケースに1万円は。はい、それでは次のニュースですが、こちら AV ウォッチにあった記事です。映像配信サービス利用状況の集計結果2016年9月という記事が上がってました。これインプレスさんがアンケートを取ったんですね。映像配信サービス何使ってますかっていうアンケートを取った結果が出てるんですけども、まず利用している映像配信サービス、これ複数回答らしいんですが、1位が YouTube、 得票率が 89.9% で、2位が Amazon ビデオで 55.4%、 3位がニコ生で 50.8%、 4位がアベマ TV で 37.9%、 5位が Netflix で 30%。まあ、いいかずっと Hulu とかギャオとかありますけど、こんないっぱい映像配信サービスあるんだね。すごいねこれ。で利用している定額制映像配信サービスは何ですかという質問に対しては、1位が Amazon プライムビデオで 58.2%、 2位が Netflix で 29.2%、3位が Hulu で 26.7%、 4位が D アニメストアで 12.6%、 5位が DTV で 10.5% ということで、ドコモの DTV は結構ユーザーいるんじゃないかなと思ってたんですけども、そうでもないんですね。
これってドコモの人だけじゃないの？
いや、あのドコモじゃない人も契約できます、この D アニメストアとか DTV とかね。あの多分クレジットカードを登録しないとダメですけどね。ドコモユーザーはあの一緒に支払いができるけど、
こんだけ映像配信サービスがあるってそれこそテレビ離れが起きてるんだろうね。
まあそうだろうな。で定額制動画配信サービスで、重要視する点を5つ挙げてくださいということのアンケートですけども、1位が見たいコンテンツの充実、2位が料金、3位が画質音質、4位が対応デバイス、5位が使いやすさということでね。まあ見たいコンテンツがあるからお金払ってでも見ようっていうことですけどね。 そしてこの定額制映像配信サービスを見るときに使うデバイス、1位がタブレットで 49.2%、 2位がパソコンで 47.3%、 3位がスマートフォンで 34%、 5位がテレビとセットトップボックスまたはメディアプレイヤーで 26.7%、 5位がテレビ本体で 21%、で6位がテレビプラスゲーム機で 17.3% ということだそうですね。タブレットが一番多いんだね。続いてパソコン、スマホの画面で見ようっていう人は3人に1人ぐらいってことだね。タブレットは2人に1人ぐらいだけどね。まあスマホではちょっとちっちゃいよな。
まあ、でも今の若い人たちは結構 YouTube とかを見てるでしょ、スマホで。
まあまあうちの娘もスマホ、それも iPhone5S で見てるからな。まあ、手軽には見れるんだろうけどね、うん、というふうな結果が出ましたということですね。それでは次のニュースですけども、こちらギズモードジャパンさんの方にあった記事です、記事ですけど、ちょっと待ってね、開かないぞ。月ちゃんとこ開いてる？
うん。
あれ、なぜ来ない記事が。あら、なんか変だぞこれは。なんだこれは。
あ、変だ。
なんか変だよこれ。
うん、あれみたいな文字、あの記事ビューでは見れますけど、
うん、ウェブビューで見れないよな。
うん、
あ、これじゃあこれやめよう。これ飛ばします。
あ、
これなんかレゴでドローンが作れるという記事だったんですけどね、うん、なんか記事うまく表示してくれないんでこれやめときます。はい、それでは次の記事ニュースですけども、こちらインターネットウォッチにあった記事です。90年代前半の Mac トレンドが凝縮、漫画 Mac 入門が漫画図書館 Z で無料公開中ということだそうですよ。1993年に発刊された Mac の入門書、漫画 Mac 入門が無料で公開されていますと。これ漫画図書館 Z というところですね。構成を担当した漫画家の菅谷満氏によると、同氏が随筆した菅谷満のハイテクコミックシリーズの中では、数少ない増刷が増刷がかからなかった2冊のうちの1冊らしいと。あまり売れなかった漫画らしいですね。
うん、
ただ内容的には、漢字トークやマックライト2、ページメーカー、ファイルメーカープロやイージートーク、ハイパーカードなど1993年前後のマッキントッシュ関連のトレンドが凝縮された内容ということだそうですね。名前は聞いたことあるけど実物を見たことがないな。あ、まあ、ファイルメーカーは今でもありますけどね。イージートークとかハイパーカードは見たことない。漢字トークも、あ、漢字トークは友達の家で見たことあるな。まあ、実際に私は使ったことはないですけどね。
これ今でも役に立つ内容があるってこと？
それを言われると役に立たないかも。
そうなんだ。
で、ん？
いや、いいです。
この同じシリーズの漫画で、漫画ロータス123入門とか、漫画 MS-DOS 入門といった入門書も公開されてるそうですよ。この漫画図書館 Z でね。まあ、これも今となっては役に立たないでしょうけどね。
私は、 まあ、あの今の会社に入る前訓練校高等技術校に行っとった時にそのロータス123を習ったんですよ。
お
で それを知った上で会社に入ったら何それって言われた、
うん、あロータス、
うん、
エクセルを使ってたってこと。
エクセルだった、うん、
ああなるほどね。まあ、昔はエクセルよりもロータス123がメインだったけどね。
うん
でもあれ高かったよな。まともに金出して払ったら10万近かったと思いますよ、ロータス123って。
そうなんだね。
うん、
まあ、先生がかなりオタッキーな先生だったんで。
そうなんだ、
うん、
はい。それでは最後に、iTunes カードのお得情報ですけども、まず最初はこちらは au ユーザー限定ですね。9月26日月曜日の17時から9月30日の金曜日16時59分まで au オンラインショップで iTunes コード 10% キャンペーンが実施されていますということですね。1万円のコードが、9000円で、5000円のコードが4500円で、3000円のコードが2700円で、1500円のコードは1350円で、そしてバリアブルの方は1500円から5万円の範囲内で、10% 割引となりますということですね。そしてもう一つはこちらはドコモのユーザー限定になります。9月24日土曜日から、これもすでに始まってますね、9月の30日金曜日の期間中、ドコモオンラインショップで初回限定 iTunes コード割引キャンペーンが実施されていますということで、今まで買ったことがある方は対象にならないみたいですね。初めて、オンラインで購入される方が対象となりますということです。初回限定 10% オフキャンペーンは平常時も実施されていますが、大丈夫、本期間中は500円以上の購入でドコモ口座に500円分キャッシュバックがありますのでお見逃しなくということですね。だから 10% オフで買える上に、5000円以上、あこれ記事、あそうだね、5000以上の購入で500円のキャッシュバック、ドコモ口座にされますということだそうです。以上、空海 IT ニュース9月26日でした。それではエンディングに行きます。
はい、
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
金曜日の夜ですね、必殺さんが1345回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからヤシチさんが1344回を聞いてくれて、 毎回の配信ありがとうございます。1344回を拝聴させていただきました。スキタンのニュースがとっても参考になりました。メッセージの矢印の長押しができなくてスクリーンが使えなくて、
だね、
とっても悩んでました。ありがとうございますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。お役に立ったみたいですね。
たまにはこういうのもいいかと思います。
は
い、それからてるちゃんが、ドライビングバリスタを1日使ってみたけど時速の制限があったのか80キロ以下でないといかんとは意外に距離が伸びないわーってことで。
はあ。
安全運転のやつだけじゃない？
そうだろうな多分。
もしかしてテルちゃん高速道路走って通勤しとるのかな。
そういうことかもしれないね。
あ、めげずに頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。一杯ぐらいにはなるでしょテルちゃん。
まあ一杯は大丈夫だろうな。
そして1346回が上がっておバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからイクナムさんも1346回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからケイちゃんがミッタンスキタンノーパンジー6の OS 上げてもっさり感はないけど、それより水没で交換されて帰ってきたら文字打ちが引っかかる感じ、スムーズにいかなくなったけど、そんなことってあるのね、おっと 10.0 点に来たけどってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。ケイちゃんはもっさり感がないわけだ。
水没で交換されて帰ってきた、本体が交換されたのかな。これは
多分そうだろうね。
それで持ち打ちが引っかかる、フィルムでなんか貼ってみたら滑るやつ、
そのも引っかかるなのか、変換、漢字変換、
うん、
あ、持ち打ちか、持ち打ちが引っかかる、スワイプがなんかうまくいかないのかな。あ、そうするとフィルムの問題かな。
いや私は分からんけどそうかなと思ったんで、
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。くまちゃんが、仕事の前に聞いてます、山口市はいいお天気でってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからゆうさん、ゴース探しに水元公園かなで来て見た、うん、いい景色ですってことで、
葛飾区、
あ、これがゴースっていうやつなんだね。
おお。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ケイタくんが1345回を聞いてくれて、故郷に帰るセブン来た。
おお、おめでとうございます。
なんか電報みたいだな。
はい。
はい、ありがとうございます。かりんちゃんが1345回を聞いてくれてますけど、動画がついてるの YouTube
が立ち上がる、あ、 YouTube だね。
iOS 10の新機能の重要ポイントを解説、アスキーさんのやつですね。
うーん、はーい、ありがとうございます。
うーちゃんが1346回を聞いてくれて、 iOS 10にしたばかりの時につい癖で画面をスワイプしてた時に変な画面が出てくるなと思っていたが、それがウィジェットだとは気がつくついてなかったの。今は押すのが癖になったのであまり使わない。
あ、ウィジェット、
うん、ずっとこの間からそのことばっかり言うとるけど、いいよ、その人その人の使い方だけね。
はい、ありがとうございます。
で、ゆうさん、なんとかゴース完了。ゴー散歩。ゴースつかむ。これ持っとるかな。
これ僕持ってるぞ。
こんなもやもやしたやつはおるけど、これじゃないかもしれない。
違うやつか。
わからないですけど。これ何？レアポケモンなの？
あんまし出ないよな。
私持ってないような気がするな。 ありがとうございます。
ありがとうございます。
ケイちゃんが、落葉キノコ。
落葉キノコ。
なめとけ
かな。
落葉ってどういう意味？落ち葉ってこと？
ってことだろうな。
でおバカさんが秋の味覚ケロットって書いてあるけん、おバカさんは知ってるんだな。
っていうことだね。
美味しいのこと。
まあ、料理の内容次第かな。これどうやって食べるんだろうな。
お味噌汁とか。
かな。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして土曜日ですね、午後からあの抽選会やりました、ツイキャス、
うん、
あの当たった方はおめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
ツイキャス見てくれた人の中で突然抽選会もしましたけどね、まあ、ちょっとまた後で話します。はい、
うん、はい、
ありがとうございます。皆さん見に来てくださって、はい。どこまで、うーちゃん、秋場所、春間富士、土俵入りってことで、両国国技館に行ってたんですね。
おお、満員だね。
あの人が優勝したんだよね。
そうよね。はい、ありがとうございます。
そうよねって、誰のこと？なんていう名前だったかい？ゴー。ゴーなんとかっていう人ですよね。ゴー修力じゃないし、なんとかや。ゴーがつく人ですね。
なんとかさん。
はい。
はい。
ありがとうございます。丸山さんが、6でアプリ起動は遅いですが、立ち上がったアプリでの操作性に不満はないです。示唆効果があると起動の遅さをごまかす効果があるので、示唆効果は減らさないようにしてます。それとシャッター音は5と6、括弧どちらもノン S で、消音することを確認しました。
あれ？我々のやり方が悪かったのかい、ほんじゃ。
どうやって
6でもいけるってこと？
ゲームさんどうやってしたの？
どうやってしたの？はい、ありがとうございます。
なんで2人ともできてないっていうのはちょっと問題ですけど、やり方が違うってことですかね？
かもしれない。スケちゃんは僕の言った方法でやってるから、僕のやり方が違うってことだな、多分。
まあそういうことですね。はい。
はい。
ありがとうございます。必殺さんが1346回を聞いてくれてます。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。てるちゃんが、これ何？ヘル2UM？ 何？ HEL2UM？結構いいね、しばらく使ってみよう、検索結果もタブに追加できるしってことで、
アプリだな、
なんて読むのこれ、
ヘル2、あとヘリウム2、ヘリウム2って読みたいだよ。
あ、これで、
ツイッタークライアントです。
ツイッターのやつなんだ。
うん。
へえ。有料ですか？無料ですか？
無料です。
へえ。ちょっと後で見てみよう。
うん。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。チュリーちゃんが1346回拝聴。防水ファスナーあります。見にくいですが、これはダイビングのドライスーツ。中にフリースなど着て使います。冬用。ジープ島。行った方曰く自然の美しさには満喫できるが、水は1日丸リットルとか日常制限ありとのことってことで、
あ、はい、ありがとうございます、うん、近くっていうか周りに行った人がいるんだ。
防水ファスナーあります。これダイビングスーツの話したっけ。
あ、いや違う、あの自転車にスマホとモバイルバッテリーを一緒に入れられる、なんか入れ物紹介したじゃない、
うん、
自転車につく、あれが横がファスナーがついてたから、これで防水になるのかなって話したが、
それでダイビングのにもついてるよいう話、
うん、防水機能のあるファスナーってのはあるんだよということだね。はい、ありがとうございます。
まあね、あのジク島は他にもトイレのこととかもちょっと書いてあったの見たけど、あの、うん、そのそういう利便性を求めたらいけんとこなんだろうなっていうのはちょっと感じてますけどね。
そうだね、はい、
ありがとうございます。かりんちゃんが1346回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからガンちゃんがおはようございます、猫のしっぽ167回配信しました、今週は前後編分けずに1本での配信です、ということでいただきました。
はい、お疲れ様です。
お散歩さんが、新しい MacOS を試したくて我慢できず PS3 を撤去して空いたスペースに予備機として眠っていた Mac mini 2012をセットアップすることにする、古いシステムが入っているので完全なクリーンインストールする、どのくらい時間かかるかな。
プレステ3を撤去してそこに Mac mini を引っ張り出してきたと。
MacOS シエラで動かないアプリの情報って大事だと思うので、ハッシュタグつけたけど
どうでもいい情報なのかな、かな。
オムニシリーズは旧 MacOS では一時 Mac にバンドルされていたソフトで割とメジャーなんだけど今はユーザーも少ないかな。これ何、私らに言っとるの、そのハッシュタグつけたけど読まんかったっていう。
いやいや、これ読んだでしょう。読んでなかったかな。 MacOS シェアで動かないアプリの情報、多分読んだんじゃないのかな、違うのかな。
ああ読んだ読んだ
ね、読んだよね。
どうでもいい情報なんかどうかは、それって必要な人もおられると思いますけど。
うん。
うん。
はい、ありがとうございます。
はい、てるちゃんが、ポゴプラグもクラウドを終了するのか、デバイスは大丈夫とか書いてあるけど。
リンクがついてますが、英語の記事だね。ポゴプラグ。あ、ポゴプラグってあの、うちにあるけども、ハードディスクを使わないタイプのクラウドっていうサービスがあるけど、そっちの方が終了するってことなんだろうな。
支障ないんですか。
うちは支障ないです。あの古いバックナンバー入れてるポゴプラグは多分問題なくいけると思います。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ケイちゃんが、これ3つあんにですね、来月には来るけど朗報、 iPhone7 7 Plus の在庫10月初旬には復旧する見通しっていう記事。
おお。
あと同じ理由けどまだ迷ってる、全言撤回、予約していた iPhone7 ジェットブラックをキャンセルした理由ってことで、ガジェットライフさんっていうところの記事も上げてくれてます。
とブラックをキャンセルした理由、ああ傷がつきやすいってこと？
うーん、
あ、この記事の中ではマットのブラックにしましたと。
ああ傷だね。
うん。
あれじゃん、ケイちゃん傷だらけにしそうだけやめた方がいいと思います私は。
どんな使い方やねん。
いや。まあ、分からんけどね、私は傷だらけにするタイプなんで、多分ケイちゃんもそうじゃないかなと思うんですけどね。
はい、
はい、
ありがとうございます。
もう一つ、ケイちゃんなんか珍しい記事をいっぱいあげとるけど、ほう、こんなやり方があったけど、ね、iPhone で好きな曲を着信音に設定できる方法が話題に。
好きな曲を設定、
ブロシっていうとこ、 これアプリ落とさんと記事が読めないんですね。
はあ。その下の外部サイトで読むっていうところでいけるのかな。まずアップストアよりガレージバンドというアプリをダウンロードしましょうと。次に音楽を再生する。音楽の再生は動画でも iTunes でもゲームアプリでも、音楽や音がな、音がなければ何でもよい。音が鳴る環境になったら、今度は先ほどのガレージバンドを開き、トップページを横にスクロールさせるとマイクが出てくるので、そのマイクを選択しましょうと。で、音楽が再生されている状態でガレージバンドを録音を始めると。録音、ガレージバンドを使って音楽ファイルを作るんだな、まず。で、それを着信音にする。ガレージバンドで録音したやつを着信音にするってことか。ちょっと手は込んでるけども、この方法を使うと好きな楽曲を着信音に設定ができるってことみたいですよ。
私ガレージバンド使ったことがないんで。
ほう。
ああ、あの、いや、うん。
iPhone の。
iPhone のね。まあ、ケイちゃん、キウってかよく知ってるけど、できるんかもしれないね。
うん。
うん、でも、チャレンジ。
チャレンジしても面白いかもよ。お気に入りの曲を着信音にすると。
うん、いいかもですね。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。ジミーちゃんが、iPhone の純正メモアプリが落ちて困る。メモ問題、iCloud の同期を一旦外して、もう一度設定したら治りました。iCloud とメモ同期させとるってことか。
うん、だから iPhone で作ったメモは Mac で見れますよ。
ね、知っとるけ外したんですよ、私。なんか、メモがどこでも上がってくるのはちょっと困るなと思って。
うん、
うん。
うん。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ヤシジさんが、メッセージの花火が見たくて、スキちゃんに教えていただいた示唆効果を減らすをオフにしたら、iPhone の電池がよく減るような気がするので、一通り楽しんでまたオンに戻した、わらわらわらと。
はぁ、電池食うのか。
ああいうのすると減るかもね。なるほど。そうだよね。だってあの壁紙とかもあの静止画じゃなかったら電池の減り早いって、一番最初にあの、静止画じゃない動画動くやつが iPhone に導入された時にそんなのがあって、うん、なんか静止画に変えた記憶があるけん同じような感じじゃない。
ああ、そうかもしれないね。
うん、好き好きですね。それから6はできないって言ってたけど、私の iPhone は6だけどカメラのシャッターの音を消音にできたよ。中身は 6S かってなことはないかってことで、ヤシテさんもできた。
あれ
なんかやり方違うんでしょうね。
なんか違うんだな。あとでちょっと検証してみます、
ね、紹介した本人が消えんって言って周りは消えるっていうのもどうかと思いますけどね。
そうだね。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
アメリカンさんが、 iPhone7 プラスのブラックをゲットしました。 Apple Store でジェットブラックを注文したが、11月まで手元に届かないのでブラックに変更したら10月の第1週に出荷との連絡あり、念のため au のウィって書いてあります。何？
ウェブ予約だね。
ウェブ予約も18日にしておいた。 10月の1週って来週
だね。
うーん、
あ、でも手に入ってるんだよな。
ゲットしましたって書いてあるけど、
うん、結局どこで手に入れたんだろう。アップルストア？あ、いや、アップルストア。
いや、アップルストアは。
は10月第1週か。au。
au のウェブ予約の分がってことじゃ
ん。が届いたってことか。
え、でもだって10月の第1週って書いてあるよ。
あの、これはアップルストアでしょ。
え？
10月第1週はアップルストアの話なんだよね。
いや、アップルストアがジェットブラックを注文したって書いてある。
下が11月まで手元に届かないのでブラックに変更したら10月第1週
の出
荷と連絡あり。
あ、写真が上がってますね。
うん、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
でそれに対してドルビーさんがいいないいな羨ましいな、しかし真っ黒マット調と言われていますがテカテカしてますねってことで、
確かに。
でもこれって表面じゃないの？
あ、そうだよ、これ表面だよ。え、表面？
表面、
あ、表面だよこれ
多分。
ガラス面だからテカテカしてるってことだよこれ。
うん、じゃないのかな。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。アメリカンさんが、1週間後に au ショップからセブンプラスのブラックが入荷したので3日以内に取りに来てほしいとの連絡あり、そう早速に手続きをしアップルストアの注文はキャンセルした。セブンプラスはキャリアではなかなか手に入れにくいと聞いていたがアップルストアより早くゲットできてびっくりしました。
だから au なんだな。
あ、 au のね、キャリアでね。
そういうことはね。
はい、おめでとう、よかった、
ありがとうございます。おめでとうございます。
としろぐさんが、今これ今って今日の夜7時8分ですけど、今那覇市は格安ステーキが熱いらしいってことで本日昼食は食券機ポチり間違えて 400g いってしまいました。
食券方式だけど押すボタンを間違えたってこと？
溶岩焼きステーキ、あ、 200g で1000円だけど 400g は2000円か、普通に考えたら
そういうことかもしんないね。
リッチだ ね、
いいね。富士山の溶岩石使用、スープサラダご飯おかわり自由。
へー、いいな。いいね。
いいね。はい、はい、
ありがとうございます。っていうか、としろぐさん、地震とかさ、台風大丈夫？荒れてませんか？なんか空は曇ってるけど。
空は怪しい空だよな、これ。看板のバックが。はい、
はい、ジミーちゃんが、空海ドスコイプレゼント抽選会で、桜の応募にハテナハテナハテナ。送信済みメールを確認したら追伸分も加えてくれたんやね、ごめんちゃい、当たらなかったけど
当たらなけ、
しょうがない、
当たらなかったけどね、
時間内に来たんだけどしょうがないじゃん。
はい、ありがとうございます。
もう一応ちゃんと加えてあげましたよ。
うん、当たらなかったけどね。
当たらなかったけど、当たらなかったのがミソですね。
そうだね。
はい、
以上、皆さんコメントありがとうございました。
コメント以上なんだけど、
うん、
ちょっといいですか、いつもはできんけどちょっとフェイスブックに飛んでいいですか。
はい、いいよ。
ね、いつもまめにねドルビーさんが書いてくれとって、いつもはちょっと要紹介せんのんだけど、
うん、
ちょっと紹介させてください。ドルビーさん1346回を聞いてくれて、ヒョウ柄姿は大阪のおばちゃんならフリフリワンピースをゴーツのおばちゃんのデファクトスタンダードにしてしまえばよろしい。いや、破れかかったビキニ姿の方とすべきか、アホとすべきかってことで。さて、数日前の配信でお友達が泣く泣く iPhone7 の予約をキャンセルしたお話がありました。毎日ヨドバシカメラの予約&在庫状況を見ているのですが、iPhone7 に関してはようやく各店ともジェットブラックの入荷が始まった模様で、火曜日あたりからブラック系でなければ各キャリアとも在庫ありのお店が増えてます。ひょっとしたら希望するモデルを難なくゲットできる可能性はありますね。お友達にアドバイスしてみてはいかがでしょうか。一方プラスの方はブラック系以外の動きが出始めてきました。さらに初めてブラック系モデルに入荷があった模様、 128GBAU、 ようやくブラックにも若干の動きが出てきた。ジェットブラックは全く変化ありませんね。予約日初日早い時間に予約ができた方のもとには入荷しましたの連絡があるかもしれませんねってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、友達に言うのはいいんですけど、ヨドバシがないんですよね、なんせ。
まあ確かにね、
多分広島にもないんじゃないかな。
ヨドバシ、
岡山にはビッグカメラがあったのは知っとるんだけど、広島にヨドバシとかってどうなんだろうな。ないと思う。でね、この友達とまあちょっと今日話をしとったんだけど、まあ、よくよく話を聞いたら、その広島のデオデオにそのアップルの修理とかしてくれるお店があるあるって言ったら、うんうん、行ったんよって言うんですよ。いや行ったんだって言ったら、なんか行ったのはいいけどバックアップ取っとられますかって聞かれて、
ほうほう、
なんか初めてバックアップっていう言葉を聞いたって、そこで、え、何それみたいな感じで、その、うん、バックアップ取ってないんだったらちょっと帰るのどうかいなみたいな話で立ち止まったんよって、うん、バックアップってどうやってするんって今日聞かれて、
ほう、
でパソコンがあったらパソコンないよって、で iPhone だけって、うん、あれ iCloud とかと同期取ってる、 iCloud あれしてたらバックアップ取ってくれるよって言ったら、何それとかっていう話になって、 iCloud ってあの空の上にあってそこにねデータ預けるんよって、うーんとかって、でちょっと iPhone 見してとかって見たら、うん、もう私そこでアウトだったんだけど、私がいつも避けて通ってる iCloud ドライブがオンになってるんですよ、
う
ん、で私そこでもアウト、あごめん私わからんわって言って、で iCloud ドライブ私オフにしとるん、毎回オフにするんよ。なんで？なんでだったかな。なんかね、Mac がどうちゃこうちゃでね、あの Mac の何かの機能がない人は iCloud ドライブをオフにしといた方がいいって言われてオフにしとるん。え、じゃあ私ダメじゃん、パソコンないしとかいう話になって、
うん、
で、ちょっと今日聞いてみてあげるけって言って帰ってきたんですよ。
ああ。それをまあ iCloud ドライブオンにしちゃえばいいんじゃない？
誰が？
ああ、iCloud ドライブだ。じゃなくて、iCloud の方でしょ？
で、iCloud ドライブがオンになっとって、私なんかは iCloud と何時何分に同期取ったとかっていうのがあるんだけど、その子、ないんよ、うん、それが。
iCloud。
どこで見るんだったっけ、あれ。
設定の中の。
情報だったっけ？情報じゃないの？
いや、設定の中の iCloud？
iCloud。
ここで、バックアップの部分がオンになってれば、iCloud と同期は取ってくれるけどな。
あ、ここにあるんだ、バックアップ。あ、ここまで見んで、うん、この iCloud ドライブがオンになってるとこを見て、そう思って私止まってしまったんよ。
あ、いや、その下の方にバックアップっていうのがあるから、ここがオンになってれば、家は Wi-Fi 飛んでるの？
知らない。
バックアップ作るためには Wi-Fi のネットワークに接続しなきゃいけないんだよな。
じゃあそこだ。
Wi-Fi が飛んでるとこで、充電を始めたら自動的にバックアップを取り始めるはず。
あとは iCloud の容量もいるでしょ？
そうだね。今の iPhone が、どうなんだろう。何ギガとか使ってんのかな？
いや本人知らんと思うよ。あ、だっけちゃんと見ればいいんか、うん、あの容量のとこな。
うん、でもあのその iCloud を知らないってことは他のデバイスみたいなもんで使ってないはずだから、多分いけるんじゃないかな、無料の容量だけで
5ギガで。
うん、
多分何が多いって、多分写真撮ることとゲームすることしかしてないんですよ。
うんうんうん。
だけど iCloud の容量が足りんかったら契約せんやけんよね。
そうだな。だからもし容量が足らなかったら、容量が足らないよって警告が出るはずよ。
だっけ何をバックアップ取るか絞らんといけんよね、その容量でやるんだったらね。
そうだよな。
じゃあちょっと、私結局 iCloud ドライブっていうものの存在が今一つわからんんですけど。
iCloud ドライブってのは、iCloud のiCloud にファイルを保存したりする機能？例えば、
だっけ、書類とか、
そうそうそう、
保存しとるやつにアクセスするには、うん、iOS 8以降、または OS 10ヨセミテ以降へのアップグレードも必要です。
うん、
あ、またはか。私、できんことはないんだ。
できんことはないよ。
あ、でもオフにしてもらう
んです。ただこれをオンにすると、iPhone のアプリも使おうとするから容量が少ないと バックアップに回せなくなる可能性が出てくる。
これ一回オンにしたらオフにできるのだったよね確か。
なんかそんなあれがあったよな、
それでなんか聞いて、で私 Mac が、うん、あのヨセミテまでバージョンアップできんけって言って、なんかオフにしといた方がいいよって言われて、それでずっとオフにしとる気だと思うよ。なんかが、うん、Mac がどうちゃこうちゃでって聞いて、だけど Mac 買い替えてヨセミテ以降にできるんだったらやってもいいけど、今のまんまだったらやめた方がいいよみたいな話をした記憶があるの。
なんかそんな話をした記憶あるな。
だけど Mac を持ってない系あれだけど、そもそもパソコンと同居を取ってない人、 iPhone しかガジェットがない人でも iOS8 以降だったら オンにしてもいいんだけど、ただ容量をちゃんと持ってないといけんよっていうことだよね、
うん、そうだよね。 iCloud の容量をが足らんようになる可能性が出てくるわな。
だけ問題はそのオフにできんかったと思うけど、その状態で今度 iCloud 今までバックアップがオフになっとったのにオンにした時にどうなるんかな。
どうなるのかな。
多分本人こういうのが分かってないけあれなんだと思うけど、うん、お店の人もバックアップ取ってますかって聞いて、多分 iPhone 見せてって見とると思うよ多分。
うんうんうん、
何らかの説明受けたと思うけど、本人多分分かってないけ何にも言わんのんよまあ私も大して分かってないですけど、うん、でまあそれがあって、なんか未だにその何充電したりせんかったりする、
うん、
iPhone6 を持ったままの状態でいるんですけどね、
うん、でも iPhone6 だとその修理、
うん、
アップルケアに入ってれば、入っててももう2年来るんじゃないの。いつ頃買ったのか分からんけど、
うん、
僕らが発売された週の週末に変えたじゃん。発売日よりも1日か2日後だったよな。
私よりちょっと後だった。
ああ、でアップルケアに入ってるかどうかだよな。
多分入ってないと思うけど、
入ってなかったらもう優勝だよな修理は。
だけ変な話、もうバックアップ取ってなくてももうさらから使うかでもな、写真とかは置いときたいだろうっけ、
うん、
せめて写真だけでも iCloud にバックアップ取らして、
うん、
これで行きんさいって言うしかないよね。
そうだよな、
うん、わかりました、
うん、
はい
はい、アドルビーさんありがとうございました、はい、
ありがとうございます。一応ツイキャスのあのプレゼントの話しとこうかね。
うん、
私のタイのプレゼントの当選者は、
はい、
レッドファイブさんとヤシチさんでした。
はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
そしてツイキャスの中で急遽なんかえらいあけなく抽選会が終わったもんで物足りん系とかっていう話になって、急遽あのツイキャス視聴してくれてる人の中で、まあ、プレゼントあの地元の、うん、
ですね、
地元のもののプレゼントっていうことで、まあ、あの私が二口とみっつぁんが一口と、あの、
うん、
まだ何も買ってないですけどね、
うん、
一応こちらがあのスキちゃん の, あの地元のものがゆうさんとマルエムさん、三つのお土産がアメリカンさんということになってます。
はい、おめでとうございます。
ちょっとお時間いただきたいと思いますけど、
うん、まあ給料出てからなんで来月ですはい、なんかネタがありますか。
ネタは土曜日に、
うん、
あの楽しくツイキャスをした直後に事件が起きました。
そうだね、フェイスブックに書いてたね。
フェイスブックには投稿したんですけど、うん、あの実は金曜日の仕事帰りに、いつもだったら銀行行くんですけど、めんどくさくてローソンの ATM でお給料を下ろしたんですよね。
うん、
で あの私お財布2つ持っとってね、生活費財布と小遣い財布と分けてるんですけど、うん、まあ、あの先月の残りをとりあえず自分の小遣いの方にあの全部移して、小銭もお札も移して空っぽの状態で、うん、ローソンの ATM から、まあ、あの給料の一部というか、まあ、10万円とりあえず10万円、うん、家賃とか払わなきゃいけんけと思って10万円下ろしました、うん、でその時に隣で立ち読みしとる男の人がおったけ、なんかなんとなく数えるのがやらしいなと思ってパッて取ってくるっと後ろ向いて、うん、お財布に入れました。あの、うん、生活費用の財布にポッと入れてでしまいました、うん、でそれからちょっと店内うろうろして欲しいものがあったんでちょこっと買い物して、それはあのお小遣い用の財布から千円札が残ってたけ、それで使って買い物して帰りました、
うん、
で次の日ですね、ツイキャスした日、した日ですね、
うん、
であの日も朝ちょっと道の駅に買い物しに行ったんだけど、その時もまだ千円札があったんでそこから出して、そのあもともとそもそもうんそうそう、その10万円入ったお財布は全く開けてません、
うん、
でずっと置いとって、で夕方、まあ、夕方になって何気にあの家賃避けてとかお小遣いこっちに移してみたいなことしようと思ってお財布開けて数えたら9万円しかないのね、
うん、
で、はっと思って何回も数えて、あれおかしいな、くっついてないよねとかって数えました。でも9万しかない、うん、あれ私ちょっと寝不足だったっけ、もしかして9万しか下ろしてないかなと思って、
うん、
で近くの銀行に通帳記帳しに行きました。やっぱり10万円落とし、うん、あの下ろしとる、あこれはおかしいわ、うん、と思ってその ATM のあるローソンに行きました、
うん、
でいやどうしようかいなと思ったんだけど、ほっと見たらあの ATM の横に電話がついとったっけ、そっから電話をかけて問い合わせをしたんですけど、
うん、
まあそっからなんじゃかんじゃあの何時に何時ぐらいに下ろされましたかとかって聞かれて、その口座番号とか言ったら、あのその時間 の, あの何手続きは正常に行われているので何も問題ありません以上みたいな感じではぁと思って、
うん、
でとりあえずお店の方にお金が落ちてなかったか聞いてみられたらどうですかって言われたけ、それでローソンの人にあのすいません、ちょっと1万円とか届けなかったですかねみたいな話をして、
うん、
いやないですよって言われて、
うん、
ほんでいやどうされましたとかって言われた時に、いや10万円引き出したはずなのに9万円しかなくてとかって、とかっていう話になって、
うん、
でまあとりあえずその日は帰ったんですけど、なんかこうすっきりせんもやもやとして、うん、なんなん一体と思って、まあ なんかネットでいろいろ調べたんだけど、まあ、結構そういう話があるんですよね、その実際より金額が少なかったみたいな、2万円足りんとか1万円足りんかったとかで、うん、あのそういうケースが大体の ATM の機械調べたらなんか違うとこに挟まっとったとか言って、
うん、
まあ、あの元に戻った人もおるし、中にはそのまま何にも並んで泣き寝入りした人もおるしみたいなんで、うわどうしようと思って、
うん、
ほんでまあいろいろ考えとったんですけど、
うん、
結局、まあ、のうちの坊ちゃん一応まあおまわりさんなんで、
うん、
そういう時どうしたらいいんってまあ相談をしたんですよね、
うん、
で LINE でずっとやり取りしとってね、まあ、昨日の話なんですけど、ずっと LINE でやり取りしとったらもう拉致があかんくなったんでしょ、突然電話がかかってきてでいきなりなんか我が息子なのにまるで事情聴取のような状況になって、あのお金入れた財布には全部で所持金いくらですかいやいやいや、だけど小銭も何もなくてちょうど下ろしたお金しかあの入れてません、ぶっちゃけいくらですか10万円ですと、
うん、
でその時確認されました、引き出したやつ、いやそれがちょっとあの人がおったんでそのまま確認せずに入れました、明細は、あ明細も出してません、あそうかなんかずっといろいろ話しとったら、
うん、
まあ、あのちょっとお話を聞く限りではあの事件性は薄いですね、あの警察に行かれても多分落とし物扱いにしかならないね、それは だけ落とし物したんですけどっていう届けしかできない、事件とかとしては扱えんですねとかつって言われて、
うん、
でまあできることって言ったらもう一回あの銀行さんに聞いてみるとか、
うん、
あのだけその ATM の中ねこうお金はさかってないかとかって見せてもらうのも なんかどこに言えばいいんだろうな、まあ、警察に言って警察経由で開けてもらうっていうのもあるかもしれんけど、
うん、
って受けね、まあ、防犯カメラとかって言ったら防犯カメラは一般人には見せられんけね、絶対それは無理だわって言っていう話で、まあ、昨日終わっとったんですけど、
うん、
今日になって、まあ、どうしても、まあ、時間が経てば経つほど状況悪くなるしなと思って、まあ、お昼からお休み、結局お休みになったんだけどお昼からちょっと抜けさせてもらって仕事、
うん、
で、まあ、あの地元の銀行に行って、まあ、あの、あそこのローソンのって言って話をしに行ったら、あ、すいません、あの、あそこうちの管轄じゃないんですよ、あの ATM の機械って。で、コンビニってそもそも、あの、違うんで、だけ普通にスーパーの横とかにある、その銀行名書いてあるようなところはあの管轄なんだけど、あの、ATM、コンビニに置いてあるのは違うんだって。だけ、申し訳ないですけど、ちょっともう一回、お店に行かれるかもしくはもう警察に届けされるかですねって言われたんで、うん、いきなり警察行くの嫌だなと思ったけもうダメ元でローソンに行ったんですよ、
うん、
でお店の人に、まあ、来ない来ないでとかって言ったんだけどたまたまお店のスタッフさん一人しかおらんでてんてこまい人だったけ、
うん、
ああもうやれんわと思ってもう一回その ATM のところから電話をしてコールセンターに、
うん、
で話をしてまあ、この間もお話しした通りですけどって言われたけいやちょっとネットでいろいろ調べたらなんか同じようなケースが結構あるみたいでなんか ATM の機械開けて見てもらったらお金はさかっとったとかっていうのがあったんですよとかって、うんまあ、話を したらあの向こうの人が、うん、いやちょっとこちらで見る限りそういうお金がどこかにあるような感じは見受けられないんですけどもし見られて納得するんであれば今からの警備会社の人をよこしますよって言って言われたけお願いしますって言って、
うん、
で、うん、警備会社の人が3、まあ、20分ぐらいしてから来てくれてたんだけど、
うん、
じゃ あの一緒にこれからの機会なんか見てもらいますんでってことで、
うん、
開けました。まあ、ちょっとね、私、笑うような、あれじゃないんだけど、ちょっとおかしかったのは、その、来た警備会社の人がちょっとね、慣れない人で、
うんうん、
すごい手が震えとって、で、なんか、どこを開けていいかも、なんか、だよだよだよ、とかって、で、ね、言いながら、ないですね、とかって言いながら、こう、いろいろ広げて見せてくれたんだけど、最後、それがしまらんようになったよ。うち、もうね、ほんと笑うような元気なかったんだけど、それ見てなんか、もうなんか笑っちゃいけんのんだけどもなんか可愛らしく思えてきておじさんが、
うん、
手伝いましょうか何かとか言っていや大丈夫ですとかつって結局その ATM のところの電話ですいませんちょっと閉まらなくなったんですけどどうしたらいいですかとかって話を始めさってでなんか大汗かきながらやっとなんとか収めさったんだけど、
うん
まあ、閉まった後で、その、向こうのコールセンターの人とまた、変わってくださいって言われて、こう、うち話したんだけど、今、警備会社の人と一緒に中見られたと思いますが、異常がなかったっていうことで報告受けましたが、間違いないですかって言われて、
うん、
まあ、見せてもらえるところを全部見せてもらえたのかどうか、はっきり言って、ちょっと不安なんですけど、つっては一応言いながら、
うん
まあ、ないって言われるんだったらしょうがないですねって言って、まあ、電話切ったよね、
うん、
ほんでなんかその警備会社の人はそのコールセンターの人から言われたって言って、うん、うちをそのローソンの入り口までなんかお見送りするとかって言い出して、
うん、
結構です結構ですとかって言って、
うん、
で言うとったんだけど、まあ、結局お店 あのスタッフさんがどうでしたって言っていやいやなんかやっぱりなかったみたいで言ったらっていう話で、
うんうん、
いや例えばの話防犯カメラとかでねなんかこう異変がなかったかとかっていうのは見せてもらえないですよねまあ、警察でもそれは無理だっていう話をちらっと聞いたんでって言ってたら、
うん
まあ、お客様にお見せすることは基本できないんですけど、
うん
まあ、ローソンの場合だとそのうちから まあ、その警備会社さんにそういう必要性をまあ感じるけ、あのお願い、なんか了承を得るかなんか言ったかな、了承を得た上で、
うん、
ローソンの本部に言うんだって、
うん、
オーナーさんからまあ言ってもらって、ローソンの本部でなんか OK が出たら、あのオーナーと私ぐらいだったら見ることができると思うんですって言って言ったっけ、うん、いやお願いしてもいいですかって言って、
うん、
で一応なんか本部で OK が出たっていう話までは聞いて家帰ってきた、
うん、
ほんで一応それから1時間半ぐらいしてから電話かかってきたのかな、
うん、
あの今防犯カメラの映像見てるんですけどって言って、もうことかま細かに、あの今ちょっと下ろされたところでお財布赤いですよねとかって言いながら、
うん、
でなんか私がお金を下ろして後ろをなんかくるっと向いた直後にその本読んどったしおらんくなったとかって言って、だけど誰もいなかったんですよって。で、そのお金もちゃんと取られたみたいで、そのちゃんと何ピピピピっていうなんか警報も鳴ることなくちゃんと扉が閉まって、
うん、
だけど何もやっぱり起きてないんですね、その時点で。で、なんかお金しまわれた後にちょ、なんか店内ちょっとうろうろされてお買い物されましたよね。で、レジ行って、うん、お金千円札で払われてますね。あ、赤い、あの、二つ折りの財布ですね。とか、そうです、そうです。って言って。
うん。
で、あの、ちょっとお店のスタッフと話された後に、あの、お金を持ったまま、お金を財布に入れん方にそのまま持って出て行かれましたっていうところまで、事細かに。
うん。
だけど、その、持ってたお金が一万円札だったんかなっていう気、いやいやいや、あの、一万円札は使ってないです。で、あの、うん、二千円、払ってお釣りもらってなんで言ったら、あ、そうですかとかって、
うん、
まあ、何しかあのレジで出されてたのはあの二つ折りの財布に間違いないのでやっぱり出されてないってことですよねみたいなところまで説明してもらって、
うん、
まあちょっとここまでしかもうあのすることができないんですいませんって言われたけど、いやいやもう謝ってもらうどころか本当ありがとうございますって言って、
うん、
まああの私も自分でそのやれ ATM の機械の中に挟まってないかとか防犯カメラなんか異常が映ってないかとかっていうのをずっと思いながらだったんで、それ全部今日あの していただけたんで、もう私本当あのまあモヤモヤは残っとるけど、
うん、
まあ、とりあえずあの満足、あのローソンさんの対応には本当満足させていただきましたって言って。
うん、
まあ終わったっちゃ終わったんだけど、まあモヤモヤは残ったままですけどね。
まあね、
まあ泣き寝入りっちゅうか、まあやることはやったけねえ、うん、あれなんだけど、なんかお金下ろすの、まあ私もすぐ確認せんけいけんかったんだけど、
うん、
まあまあちょっと悲しいというか、
そうだね、1枚まで書いて
千円札とかだったら諦めつくんですけどね。まあそんなことがあって、
うん、
あのまあリスナーさんのプレゼントするって言った直後なんでね、あれなんですけど、まあちょっと待っていただけたらな、うん、と思います。
はい。まあリスナーの皆さんにこの手の情報はないだろうけどな。
いや。あのフェイスブックに書き込みしとったら、あの小暮さんも同じような、ま、あの金額が、あの小暮さんの場合はなんか預けた金額だったらしいけど、あのフェイスブックに書き込みしてくれとってね、でもなんか徹底的にあの追求した方がいいですよって、
うん、
でまあその小暮さん の, あの投稿してもらったコメントを見て、まあ、今日動こうっていうあの背中を押してもらったんだけどね、
うん、
でまあ小暮さんの場合はあのなんか挟まっとった違うところに、
ほうほうほう、あ、そんな開けてもらって、
うん、っていう話だった。
うーん、
だけどなんかちょっとかすかに期待はしてたんですけどね、そういうことがないかなって期待はしつつ、あの、うん、その警備会社の人も今起きたことだと思っとったらしくて気になったんだけど、いつの話ですかって言われて金曜日ですって言ったら、今日月曜日ですよね、今すぐの出来事かと思ったって言って言いながら、
うん、
あ、それは出てこんかもしれんねとかつって言われた。
そうか、
私の1万円どこへ行ったんだろうと。ま ちょっとお金のトラブルがね、それこそタイに行った時も30決済受け取るし、ね、あれもまだ解決してないし、
あれはまだか、45日、
10月25日まで待たんといけんっていうのがあって、まあちょっとどうし、なんだ一体と思ってますけど、まあ一つ、まあいいことっちゃあれだけど、まあそういうふうな切羽詰まった状況なんで、まあ真面目に無駄遣い専攻に豆にご飯作って作ちゃんとね、やろうと思っとるけ、まあそこは良かったかもしれんけど、まあなんとかその亡くなってしまった分を取り返さないけんっていうか、まあ日頃の生活でうまく節約してやりくりせんにゃいけんなと思ってね、ですけど、
そうだね、
まあ災難が多いです。
元気を出して頑張らなきゃだね。うん。うん、はい。
以上、空海 IT ニュース9月26日でした。お届けしたのは、
はい、今週も1週間頑張りますよ、のみたんと。
皆さん、ちゃんと ATM を使うときには、されてると思うけど、一応、確認してからお財布に入れてくださいね、の、すきちゃんでした。それでは、また明日、三四、
ただものだんだ。息子ちゃんもびっくりしただろうね。
いやー、そうでもなかった。全然
冷静。そう
な。まあ、そりゃ、いろんな体験しとるだろうけ、
あ、まあな、
結構なんか本当にまあ親に対してのあれじゃなかったね、昨日は
事情聴取だった。
I mean, IT news.